いいね、いいね。なんかね、こうやってね、響いてるとね、なんか自分があの、銭湯でね、響いて、うん、なんかあの、おかみさん、時間ですよみたいな感じでさ、なんか言っちゃってる。そして、アホールってみんなで叫んでる。なんかそれがね、みんなに響いて、そしてみんなが聞いてくださってるみんながね、笑顔になってる。そんなことを想像しながらですね、今週もお送りしたいななんて思ってますけれどもね、ショーモンライフ福耳ラジオですね、行ってまいりますけれども、今日はなんとなんとですね、あんちゃんが、うん、あんちゃん最高夜になるかもしれない特別な放送になるかもしれません。うん。これからね、俺も、みんなも、みんなが、笑顔になるような、そんな時代が来るかもしれない超スペシャルな、マーベラスなゲストをお呼びして、行ってまいります。なんとなんと、某大学の、後でね、紹介するんだけどね、某大学の教授と、准教授さんをお呼びして、ね、素晴らしいゲストをお呼びしてですね、これからの日本どうしていこうよ、世界をどういう風にしていこうよ、世界の平和が続きますようにみたいなね、そんな番組にねしていきたいななんて思ってます。しょもライフクふみみラジオ始まります。しょうもない服福耳ラジオ、この番組しょうもない服福耳ラジオはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
君の胸の真ん中にある何かを大切に思う心はお金じゃ。
はい、しょうもない福耳ラジオ始まりましたけれどもね、今日スペシャルなゲストっていうふうにね言ってますけれどもね、この前の番組もね、やっぱり一期一会ラジオという名前で、やっぱり一期一会をですね大切にしていくということで、そして僕の大好きなね詩人で坂村新民先生という人がいるんですけどもね、念ずれば花開くね、やっぱりね僕自身も今思ってるんですね、何か自分自身がやりたいなと思っていること、そして、みんなの前でねアホールって叫んでそれを全世界に広めていきたいなんて思ってねやっていたら、ついにですね、ご縁が来まして、実は本日はですね、近畿大学の教授さん、いやーすごいよね、そんな人とですねご縁をいただきましてですねお送りさせていただくスペシャルな番組に今日はさせていただきます。どうしようかな、どっから紹介していこうかな。まずはですね、近畿大学のね教授をですねご紹介いただいたですね、准教授ね、某国立大学の准教授のですね、ミワリンこと林美和子さんをですねご紹介したいなと思いますけれどもね、ミワリン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、ミワリンね、うん、
石井先生の素晴らしさをぜひ伝えていただきたいなと思って、
いやだからその前にね、やっぱね、はい、そのご縁をねつないでいくっていうことはやっぱすごいことだと思うんだよね、うん、ミワリンはさ、だってさ、なんでこの石井先生をねすごいなと思ったし僕に紹介しようかなと思ったの。うん、
通訳ガイド研究会というのを会長をしておられまして、20年か30年ぐらい続けてらっしゃるということと、
20年30年、
はい、そして、本当に、お人柄が素晴らしいですね。
そうだよね、
はい、学術的にもお人柄も本当になんか神的仏という感じ、
お、はい、確かにね、ちょっと前の流行語だけど神ってるよね、はい、石井先生はね、だからみんなが惚れ込むようなね人ですね。うん、でなんで僕に紹介したの？
あのぜひあの、うん、石井先生の、うんまあ、いろんな講義とかも、ね、されているので、うんうん、あの神道の会ですとか、
うんうんうん
まあ、その通訳ガイドの研究会ですとか、うんうんうん、あの多くの人に先生を知っていただきたいなということと、はいうん、あのぜひあのこのここから世界平和も発信していきたいということ日本文化もね化も、はい、伝えていきたいなということで、はい、
いやみわり本当にねいつもありがとうございます、うんということでですねみわりんがね本当にね本当は素晴らしいんだけれどもねこうやってねみんなに対して幸せになるようにってね動いてくださるってことを本当感謝いたします。本当にありがとうございます。そしてですね、その石井先生のもとでですね何アシスタントマネージャー、それとも石井先生を応援する会の会長
違うか
みんなの奥さん違うか
そうみんなの奥さんと呼んで
ます奥さんでございます、はいはい、
ありがとうございます。この度あんちゃんとのこんなスペシャルなご縁をいただいて、うん本当ラッキーだなと思ってます。ありがとうございます、ね
奥さん自身は石井先生のどんな魅力に惹かれて、ね、今一緒に、ね、活動されてるのかなってちょっと聞きたいなと思うんですけどね。
洗脳されてしまったんですね、
う
ん、石井教に洗脳されたっていう言い方が一番楽しいかもしれない、うんうん
まあ、宗教じゃないけどね
宗教じゃないけど日本
文化魅力だよね。
そうなんですよ。私がね石井先生の講座とか研修参加して、
うんうんうん、
で今まで自分が知ってた日本文化って本当薄っぺらかったなっていうのを実感したんですよ。
どういうところが
っていうか、うん、もう本当に、うん海よりも深い日本文化の知識をいつも与えてくださってで本当に自分の中の新しい扉が開いたっていう、
うん、新しい扉が開いた。
そうなんですよ。それを皆さんに知っていただきたいなと思って、うん、この度林さんを通じて、はい、あんちゃんとのご縁をいただいたっていう、ね、本当にもう、
まあ、以前ね、はい、やっぱり僕もね、奥さんとかね石井先生とはねほんのちょっとだけねおつながりはあったんですけども ね今回こういう機会いただきました。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます、ね、
では石井先生の登場です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
はい、近畿大学総合社会学部の石井孝之と申します。みわりんさん、みんなの奥さん本当に素晴らしいご紹介をありがとうございます。
はい、ね、もう石井先生がねやっぱこうやってね皆さんから慕われる理由っていうかね、うん、なんでこんなにみんなから慕われるのかなってあんちゃんめちゃくちゃ疑問があるんですけど ね、
ねすぐ人を好きになるんですよ。あんちゃん素晴らしいですね。坂村新民さんを敬愛しているということでしょ、
うんうんうんうん、
私も坂村新民さん仏教詩人ね、はい、坂村新民さん素晴らしくてね、うんうんうん、詩の中に3時36分、
うんうんうん、
3時36分に小鳥が鳴くんですね、
うんうんうん、
で坂村新民さんはその時に拝まれるんですね、
うんうんうんうん、
素晴らしいと思ってね、はい、だから私も3時36分に起きてます。
すごいですね、はい、今日も
そうですね。
あら、
はい、36という数字が好きだからね。
36、
はい、
魅力
と言いますね。
ありますか、
はい、
僕は358が好きなんですけど、
ね、あそうですね。でも358 35.8、
はい、
ね、だから、ね、四捨五入して36、
おお、ほんまや、
釈尊、はい、ね、お釈迦さん、
はい、
35年間プラス8ヶ月で悟りを開くんです、
ね、うん、はい、そうですよね。
358も私好きですよ。36に近いもん、ね、でそういうことでね、私特に空海が好きなんですね、うんうんうん、で空海は国有蔵部門寺法といってね、うん、いわゆる国有蔵菩薩というのは知恵の菩薩なんですけどね、はい、その菩薩に真、言を唱えてね、
はい、
でそれを100万遍唱えるということなんです、
うんうんうん、
100万遍唱えたら賢くなるんですよ、
うんうんうん、
私も挑戦してましてね、
はいはい、
現在91万6千回を超える、ちょうど昨日で91万6千回なんですね。でもね、はい、電車の行き帰り、
はい、
1時間を利用して、うん、信号を捉えてね、信号はちょうどね、3.6 秒、ね、こんな感じ、ノーボー、アカシア、キャラバヤ、オン、アリキャ、マリボリ、ソワカ、今 3.6 秒ぐらいですよ、はい、3.6 秒で1時間かかると1時間ね、1時間だと1000回になります、
はい、
だから1時間1000回で行くと1日1万遍捉えるの10時間あるから、
うん、
で私結構バタバタしているのでなかなか10時間1週間に取られないからね、だから行き帰りで
空海の真言、うん、
空海が、うん、学んできた、
学んできた
唐でね、唐の都で学んできた、うん、国有蔵菩薩
国蔵菩薩、菩薩
という菩薩さんがいてはんねんね。
っていう菩薩さんの真言が、うん、
能坊明石家からばや御ありきゃまりぼりそわかっていうのがあるんだよね。
能坊明石家
からばや、
キャラバヤ
マリボリソワカ、
マリボリソワカ、これを唱える100万遍唱えると、
う
ん、100万遍唱え
るとね、知恵が授かるという、
知恵が授かる、
そうなんか知恵の菩薩だからね。なんか空海はそのね、はい、塔に行くまでに唱えてるんですよ、
う
ん、あの室戸岬とかでね、
はい、塔っていうのは当時の中国、
中国の都ですね。でもっと詳しく知りたいと、実はそのね、あの100万目取られた後ね、うん、あのお経をですねいろいろ読んだらね、はいはい、どんどん分かるんですね、うんうんうんうん、やっぱり知恵が授かってるね。ところがね、はい、一つだけ分からないお経があったんですよ、
はい、
それはね大日と大きな日と書いて、うんはいはい、大日経というお経があるね、
はいはいはい、
それがねよく分からないと言って、うんうんうん、いろんなお坊さんに聞くんですよ、
はい、
な私も分からない私も分からないみんな分からへん、ね、
うんうんうん、
あそうだ塔へ行こうとなったわけなんですね、うん、ということですね。そうだ京都へ行こうやないけどね塔だと思ったんですね。
そうだ塔へ行こう、
うん、そこで学ぶんですね、
うん、
つまりなぜ大日経は分からなかったかというとサンスクリット語がたくさん書いてる、うん、サンスクリット、
あ、なるほどね、
サンスクリットは当時分かる人いなかったんですよ、うん、ということなんですよね。
サンスクリットってインド、
インドの言葉、
昔のインドの言葉、そうね、確かにね、あの仏教というかね、そういうのはあの、ね、インドからですもんね、
う
ん、全部唐に渡ってで日本に来て、うん、それを運んできたのは空海でしたよね。
アウンの呼吸というでしょ、
アウンの呼吸、
アウンというのはサンスクリットの始め、うん、サンスクリット語のアルファベットの始めと終わりを表すね。
なるほど。
だからよくあの、まあ、神道神社なんかでも、うんうん、あの狛犬はアーとウン、はい、
うん、
向かって大体、ね、向かって右側は、
う
ん、
そうです ね, ね,
開いてます
ね、
左側が、うん、あと、うん、を表してるんでね、うん、これはまあ仏教の影響なんやね、
始まりと、ね、うん、終わり
と、ね、始めと終わりで、はい、神社とかお寺を守りましょうという意味があるんでね、うんうん、これ2本だけですよ。
そうですね、うん、まあ、ちょっとだけね、誤解のないようにと言いたいんですけれどもね、うんうん、はいはい、神道っていうのは宗教ではないということですのでね、うんうん、皆様ね、ちょっとねここだけ誤解のないように ね, ね、はい、していただきたいかなと思うんですけれどもね、うん、
素晴らしい説明です ね, ね、だって神道は道なんだもん、
う
ん、
ね, ね,
そうですね、宗教は教ですか ら,
教ですから、ね、
キリスト教はキリストが教えている教え、うん、仏教は仏様が教えている教え、うん、神道は神の道、
うん、そうですよね、
だから厳密に言うと宗教ではないと考えていいですよ ね,、うん、ね、確かに、ね、
うん、だからまあ本ね売ってるところ行くとね、本屋さん行くと本棚にね、うん、宗教のコーナーに神道があったりするんですけれども、うん、それ違うんですもんね、うん、本当はね、
あのね、道と考えたら、うん、例えばお茶、茶道とか、いけばなったら華道とか、
う
ん、武道とか、
そうですよね、
道に相当してますよね、うん、神の道ではもっと大きな、もっと幅広い道ですね、
うん、まあ、私も本当にね、そのちょっと学ばせていただいてまだ2年足らずですけれども、はい、あのこれほど深いものはないなとか思って、もともと僕自身がねスピリチュアルだったんですけど、うん、わ、神道ってまさにそのスピリチュアルを説いてるなっていうね。
そうですね、
うん、本当にその通りですよね、
うんうん、なんかね宇宙全体カバーしてる感じがします
よね。ですよね、うんうん、それをやっぱり空海が日本に持ってきてね、
空海はね、うん、あの神道的発想があったはずですね、
うん、
あの空海を持ってきたのは密教なんですね、
うんうんうん、
でも密教は非常に神道に似てるんですよ、
はいはいはい、
空海がね高野山の人たち、まあ、高野山は、うん、あのね、佐賀天皇、天皇が下士と言ってね、うんうん、あのどうぞとお使いくださいということで、うん、その土地をもらうんですよね、はい、その時にやっぱり近くに住んでる人いるでしょ、
はい、
全然違う神様を拝んでるんですよ、
うん、
で空海としてはあの、真言宗を広めていこうとしてるわけだけどね、はいはいはいはい、その時に空海がどう考えたかというと、うんうんうん、神様はその神様を拝んではいけないと言ってないんですよ。その神様いいですよと、拝んだらいいですよと、うんうんうん、でも大日如来という仏様とつながってますよ、うん、ということを言うんですね、
う
ん、だから対立してないんですよ、
うん、
基本的にね、なんか対立するということをしないですね、うん、僕はそうしない、でも信徒もしない、
うん、
私が一番になるんで言わない、
そうですね、うん、 だから大日如来という、ね、話が出ましたけれども、うん、神道の方ではアマテラスオオミカミと、ね、神仏集合で一緒だよなんていうふうに、ね、今日本では言ってたりとかしますけれども、
ね、そうですね、
そういうのもやっぱりすごいですよね、うん、日本はね、
その基本的な考え方をもたらしたのがきっと空海だと、うん、そうですよね、いうことですね、
あ、
まあ、諸説ありますけどね、
チコちゃん
チコちゃんに叱られます、まあ、あの本当ね、はいはいはい、すごくあの奥が深い、
うん、
だからね、まあ、これ日本文化、ね、あの奥さんも言っていただいたけど、うん、日本文化の奥の深さというのはね、うん、もっともっと伝えていかないかのかなという気はします。
そうですね、うん、そういったことをね、あの、うん、大学生とかに教えてくださってる石井先生ですね、うん、はい、まあ、この後のコーナーでですね、どんな話が聞けるか、ね、お楽しみにしていただければと思います。
君の心の美しさに本当はみんな気づいているよ。だからそう、
はい、今日はですね、特別にね、私も大好きな坂村チーミン先生のね、詩の中に一つある念ずれば花開くのコーナーでやっていこうかなと思います。聞いてくださってる皆さんもですね、ここのね、夢の種ありますから、ご自身が夢を描いてる時にですね、うん、念じてみて、祈ってみて、それをですね、花開くためにはどうしようかっていうのをですね、石井先生、そしてですね、林美代子先生、うん、で、まあ、いつもね、一緒にいる奥先生にね、いろいろご教授していただきたいななんて思いますけれどもね、はい、まあ、そもそもですね、やっぱりその坂村新民先生のね、うん、念ずれば花開くっていうことなんですけれどもね、一応ね、どういった意味で捉えればいいでしょうかね。
うん、念ずるということはね、うん、あのいわゆるね、こう勉強ではないんですよ。
はい、
あの勉強でたらこう考えたり、あるいはあの、なんかこう読んでね、理解するというようなことになるでしょ。そういうことではないんですね。やっぱりあの心の問題ですね。言葉から心に行く感じがしますよ。
うんうん、心から心へ伝わっていくみたいな、
ね。心から心へ伝わるというのは一番重要ですね。
はいはいはいはい。
この考え方大事だと思いますね。
はい、
あのこれまたね、私空海大好きなんで、まだ空海の話に結びつけて申し訳ないんだけどね。はいはいはい、あの空海といえばもう一人、ね、あの平安時代に、大切あの、二大双璧と呼ばれる、ね、あのお坊さんがいます。最澄さんですね。
はいはい、
最澄は、勉強家だったんですね。うん、だからたくさんお経を読んで理解しようとしているわけですね。
うん、
つまり学習をすれば全てが分かると思っている節があるんですね。空海はそうじゃないよということなんですよ。はい、体験が重要と。
あ、体験ね。
だから念ずれば花開くもそういうところですよ。勉強だけではないよという。
あ、確かに確かに、うん、知ってるだけじゃ意味ないですもんね。
そうなんです。
それはやっぱり、うん、いかに自分の地に落として体得していくかということ本当に大切ですもんね。
そうなんですよ。だからね、あのよく私言うんですけどね、
うん、
情報と知識と知恵と悟りはちょっとずつ違うんですよ。情報というのはもう山ほどあるでしょ。
はい、
だからその情報、うん、いいものをした取捨選択をして、うんうんうん、自分の身とするというかね、知となり身となるようなものが知識なんですね。
はい、
情報は点みたいなもんですよ。
はい、
で点と点をつないでいったら知識になるんです。
はい、
でもその知識はあの活用しなければそのままですね、
はい、
活用して初めて知恵になるんですよ。
知恵
で、知恵をたくさん集めていったら、うん、そのうち悟れるんですよ、うん、と思ってます。私はまだまだその悟りの域には達してないですけどね。
でももうそういう方が悟ってるんですよね。
自分には気づいてないけど、
そう
悟ってる人は自分で悟ってると言わない、
ね、
と思います。
あんちゃん3回悟ってると言ってるけどね。
そう言ってもいいんですよ。あの悟りというのはね、うん、あのまあ、最高の境地だと思うんですけども、悟ったからといって、うん、あの先のことどうしようかという迷いがあってもいいんですよ。
うんうんうん、
あの実際に釈尊は悟りというのは宇宙の真理とかいうことで悟ったということなんですね。35年と8ヶ月で悟ったとなってますね。はい、でもそれを この内容を伝えるべきかなというふうに思ったというんですね、はい、うん、思ったと言ったら迷うがええないかと、はい、それとないないかというかもしれないんだけども、はいはい、悟りというのは、はい、そういうもんだと思います。だからこれからどうするのかということで考えてもいいわけですよ、ね、その余地が残されてるんですよ。完璧ということではないんですよ。
そうですよね、うん、
だからあんちゃんが悟ったと言っていいんですよ、
ね、よっしゃ
よっしゃですよ、
ね、近畿大学の教授に悟ったあんちゃんみたいな、ね、ことを、ね、今いただきましたけれどもね、本当にありがたいなと思いますけれどもね、やっぱそういう人がねどんどん増えていくことによってね、やっぱりみんながね幸せになっていく、笑顔が増えていくっていうね、僕のアホールっていう言葉のね、L3 つのところのね、ラフィン、ね、ラフの ING 系につながっていくんじゃないかななんて思ってますけれどもね、うん、まあ僕が本当にその悟りっていう意味で一番開いたところって結局そこなんですよね。最終的にどういうふうにあるべきかっていうことで言うと、みんなの差を取るとかって最初は思ってたんですよ。
差を取る、
差を取るね、だと思ってたんだけど、でもねそれじゃなかったんですよ最終的にね。いろんなことが起こって、その後に実は僕ね2日間だけ鬱になってくるからって、
なるほど、
落ち込んで落ち込んで落ち込んで、なんだこれはって思って、でそれでなんか結局ね、人が人を結んで笑顔にしてくれる人、うん、になって人はやっぱその人が悟ってるなとか思って、うん、あ結局ラフィンラフィンラフィンなんだっていうことに気がついてですね、結局だからもう例えば、まあねお笑いの人たち、ね、周りの人たちをこうやって笑かせてる人、どんな境遇であれ笑かせてる人たち、その人たちがね本当に悟り人なんだななんて思ってですね、
私もそう、
それでいいじゃんとか、
それいいと思います、うん、笑いもね、もちろんねニコッと笑うねスマイルもいいんですよ、でも声に出して笑うということがすごくそうなんで、しんどい時に回復力になりますよね、免疫力が高まりますね、
笑いが払いになるんです
、ね、そうね、
はい、そうそうそう、
どこでしたっけ、なんとか神社で、ね、お笑い神事、
お笑い神事ある、ね、
どこだっけ、あれどこだっけ、
お笑い神事、
平岡神社、
平岡神社はあると思う、う
ん、ね、20分間笑いっぱなしっていう ね、
うん、そうそうそう、
あれいいですよね。
平岡神社はね、春日大社とお互いに神様 の、うん、やり取りをしているというね、感情のし合って、同じ神様を祀ってるんですよ、春日大社と同じなんですよ、で笑いというのは、神様の魂を震わすと言ってね、日本民族学という学問ではね、玉振りと言うんですよ、魂を振る、玉を振る、玉は魂だからね、神様の魂を振り動かすという発想があるんですね、つまりそれはね、音を立てるだけでもいいんですよ、
音を立てる、
だから神社ではパチパチと手を叩いたんですよ、
なるほど、
パチパチという音が玉振りと言ってね、神様の魂喜ばれるんです、だから手を叩くんですよ。仏教ではね、手を叩かないでしょ、あれは人間側のお祈りなんです、私修行しますという意味なんですよ、だから仏さんを喜ばせる必要はないんですよ、だから手を叩かないんです、そういうのはちょっとね奥が深いけどね、だから神社でお参りするときは、手を前の方に出して神様の方に向けてパチパチ叩くでしょ、
やりますね、
で仏教では手を自分の方に向けます、
あ確かに、
だから自分自身の成長を願うというかね、そういう意味がある、だまあ基本的には仏教をね、信奉する人は、悟りを目指すからそうなんですね、だから仏教寺院は人のため人間のために存在していて、神道の神社は神様のために存在していると、こう言えるんですね、
本当に日本って僕本当にね素敵なとこだなと思うんですけどもね、やっぱ海外だと神様一つみたいな感じ、
そうです
ね、日本だと今ね言ってた春日大社と同じ神様なんですよって言ってて、じゃあ何エベス様祀ってるところは違う神社じゃん、あ神様じゃんみたいなね、八百万の神がいるっていうのが本当すごいなとか思ってて、
すごいですね、海外だったら本当にもうね、ヤハウェが、
そうそう、
ね、もう絶対で、もうその、ね、一つの神、
そうそう、一つの神様を拝む、これはね気持ち的にも安定すると思いますよ、キリスト教を批判してるわけじゃなくて、唯一絶対神だとその神様についていけばいいんだから、
そうそうそう、
ということではあるんですね、でも神道とかは多神教でたくさんの神様がおられるということになって、仏教はというと 宗教学で、ね、多神教というように規定しにくいんですね、うんうんうん、何かというと神様というのも仏さんがいたから、うんうんうん、だからといっても多仏教とかないしね、うんうんうん、多神教的なんだけれども、うんうん、密教的に言うとね第一如来からいろいろ派生してと考えるんで、うんうんうんうん、ちょっと難しい言葉で半神論って言うんだけどね、要するに全、はい、パンアメリカンのパンに関係する PAN っていうのは全体を表すんですね、はいはいはい、全体を覆うという感じなんですけどね、はい、一つのものからたくさんものが派生するという発想ですね、そういう考え方があるんですけど、はい、だからむしろ神道と馴染むね、
うん、
だから仏教と神道は仲良く手を取り合って、うん、戦争状態はないんですよ、日本の歴史では、
ね、そうですよね、うん、やっぱりそういった、ね、文化を引き継いでね、今までね、うん、125代の天皇がいて、ね、
素晴らしい、
すごいですよね、
すごいことです、
日本ってね、うん、やっぱり世界一長く続く国ということでね、うん、やってるっていうね、その文化をやっぱり広めていこうというですね、一時先生、そしてですね、うん、奥先生って言っちゃうよ、
みんなの奥さんでいいですよ、
みんなの奥さんね。ねえ、あのね、やっぱりね、まあ僕はねもうねちょっとね、ミワリンって呼んじゃうんだけどね、ミワリン先生もね、ミワリン先生もね、本当ね、石井先生とね話しててね、やっぱね、どんなことを思ってたりとかする、うん、今まで学んできてね、うんうん、
そうですね、もう、うん、本当に大学教員としても学術的に素晴らしいし、うん、それでいて人間的にも本当に穏やかで、うん、いつも笑顔で穏やかで、うん、いろんな人をこう受け入れるというか、うん、すごい寛容の精神というか、うん、が自然にできてらっしゃるので、うん、本当になかなかこういう方はめったにいらっしゃらないというぐらいの、本当に素晴らしい方の人間的にも尊敬できる方なんですけど、でもう本当に毎回お話を伺うたびに学びがあって、うんうん、学ぶのがすごく楽しいなって思います。
なるほど、
学ばせていただいております。
石井先生から学ぶにはどういうふうにしたら学べるような形になるんですかね。
うん、私が口開いたら何か学んでおられるということがあるかもしれませんけどね、うん、本当ね、ミワリン先生はね、うん、学びがね楽しいというのをそのまま体現されててね、うん、いつもなんかニコニコして学んでおられますね、うんうん、これ素晴らしいことですよ、はい、私は近畿大学で22年になるんです、教えてね、
はい、
実はね学生に一度も怒ったことないんです。
うん、すごいですね、うん、
だから常に寛大に接するということをしてるんですね。あんまりできない学生でもやっぱりね励ますということが大事でね、うんうん、というようなことで、うん、まあ、頑張ってますけど ね、
ね、
はい、
で大学に一般の人は行けるんです
か。うん、一般の人ね来ていただいてもいいですよ、うん、私のゼミは結構開放してますからね、
うんうん、
はい、通常のクラスはね超高生とかってのはなかなか正式にも入りにくいんですよね、うんうんうんうん、でも1回2回は構わないですよ。
どういうふうに、ね、石井先生の学びを受けられるのは奥先生が、
うん、そうですね、ちょっとね、はい、うん、石井先生は通訳ガイド研究会の会長されていて、うんうん、そこで、うん、いろいろな日本文化の講演会ですとか、あといろんな各地にいろいろ寺社仏閣があるんですけども、うんうん、そちらの研修ですとか、はいはい、定期的に開催しておりまして、うんうん、で一般の方もご参加いただけますので、うん、はい、そちらでも、
今聞いてる人たちがね、お伺いできるとしたら、どうやって検索したらいいでしょうね。
通訳ガイド研究会という通訳ガイド研究会というサイトがあるので、うんうん、それを見ていただいたらいろいろ情報がありますね、
うんうん、通訳ガイド研究会で調べていただいたら、はい、石井先生の勉強会にも参加できるかもしれないと、
はい、
ということですね。はい、ありがとうございます。あっという間のですね30分ね過ぎてしまいました。本当にね、また来週もですね楽しいお話よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢の種。
はい、30分ですね。まあ、この裏でね流れてる曲なんかもそうなんですけどね、やっぱりもう人間として生まれてきてくれて本当にありがとうっていうことをですね、そして どういうふうにこれからの時代を生きていくのかということですね、石井先生、そして、林美和子先生、そして奥さん、みんなの奥さんがですね、伝えていけるようなですね、世の中作っていこうよというのがこの回なんじゃないかななんて、思わせていただいたあんちゃんでした。本日はありがとうございました。包んでく